義のために迫害される人々は幸いであるという主イエス・キリストの言葉を聞きました。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、あなた方は幸いであるというのであります。どうでしょうか。皆さんはどういう感想をお持ちになったでしょうか。おそらくここにいらっしゃる皆さんの割と多くが、今日この礼拝でこのような聖書の言葉が読まれることを事前に知っておられたと思います。義のために迫害される人、主イエス・キリストのゆえに罵られ迫害される人、あなたは幸せだねと言われるのです。一体どういう感想をお持ちになったでしょうか。ここでの迫害とか悪口というのは、11節で主イエスがはっきりと言い換えておられるように、私のために、つまり主イエス・キリストが理由です。主イエス・キリストというこのお方が理由で辛い目に遭うということです。何でもいいから悪口を言われている人が幸せだと、そういうことを言ってるわけじゃない。そうではなくて、主イエス・キリストのゆえに辛い目に遭っているあなたは幸せだと。どういう感想をお持ちになるでしょうか。おそらくいろんな感想があり得ると思います。一つすぐに予測される感想は、これは厳しいと、どうも厳しすぎる言葉だと、そういう感想がまずあり得ると思います。しかしまた、どうもピンとこないと、私の生活からはどうもかけ離れているようだという感想もあったかもしれません。しかしまた、もしかしたら、いや、まさにこれこそ私のための御言葉だと、痛いほどの思いを持ってこの主の言葉をお聞きになった方も案外多いのではないかと私は思います。主イエス・キリストを信じると、そして日曜日の朝、家を開けて家族を家に置いてきてここに出てくる、それだけでも大変な苦労をしなければならない人というのが案外たくさんいらっしゃると思います。洗礼を受けたいと願いながら、家族に反対されてそれを断念せざるを得ないという人は日本でも珍しくないと思います。そういう人に向かって主イエスは、あなたは幸いだ、私は必ずあなたに報いると、そうおっしゃってくださっている。こんなにありがたい御言葉はないという、そういう読み方もあると思います。しかしまた他方で、この主イエスの言葉を聞きながら逆に後ろめたい思いになった方もあるかもしれません。自分は逃げているのではないか、自分がキリスト者であることをある場所では公にしたり、ある場所では隠したり、うまいことやって迫害から逃げているだけではないか、主イエス・キリストのゆえに罵られ迫害され、あらゆる悪口を浴びせられる、いや自分は逃げているのではないか、主イエスのことを三度知らないと繰り返して主のことを否定したペトロのように、ただ自分は逃げ回っているだけなんじゃないか、そういう感想も あり得ると思います。しかしそもそもなぜ主イエスはこんなことをおっしゃったのでしょうか。主イエスの思いからすれば、主は大変深い思いを込めてこの言葉をお語りになったに違いないと私は思います。この礼拝でしばらくの間この第5章3節以下に記される主イエスの祝福の言葉を聞き続けてまいりました。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである。しかしこの10節以下でいろいろな意味で文体の構造が崩れます。義のために迫害される人々は幸いであると言った後で、改めてここで11節以下に新しい段落が続く。そしてそこで突然あなた方はという言い方を主イエスはなさいます。おそらく目の前に座っていた弟子たちの目を見て直接語りかけるように、あなた方はと、あなた方は私が理由で迫害を受けるようになるね、そのようにご自分の弟子たちのことを深く案じてくださっている言葉だと思うのです。主イエスが弟子たちを後にこの世にお使わしになった時に、主イエスが一番心配なさったことの一つもまた、ご自分の弟子たちがきっと迫害を受けるであろう、そのことであったと思うのです。そして実際教会の歴史の中で迫害の歴史が作られてまいりました。この日本でも数多くの殉教者が出たのであります。しばらく前に、後で教会の内外でいろんな方から声をかけていただいたのですが、テレビ朝日の『じゅん散歩』という番組に思いがけずこの教会が紹介されるということが数ヶ月前にありました。高田純次というタレントが突然この教会にやってきて、後から本当に突然やってこられたんですかと言われましたが、ちゃんと事前にテレビ局の人が来て打ち合わせをした上でのことであります。その事前の打ち合わせの時に牧師さんにこういう質問をしたいんだけれどもという、そういう打ち合わせをさせられました。でその質問というのが、鎌倉という町は非常にキリスト教会がたくさんあるようですね、それはなぜですかっていうんです。でそこで私は、鎌倉が町として栄えたのは明治以降のことで、文化人とか知識人とかそういう人たちがたくさんやってきたんだとか、そういう意味で新しい町だから、実は住民の中でお寺や神社との関わりが古い人というのは、そんなに深い人というのはそんなにたくさんいないのだとか、まあ、そういったことを下り顔で答えたわけですが、そういうことを思うときにもふと気にかかるのは、この鎌倉の町も殉教者を出したということです。お隣の雪の下カトリック教会に行きますと、江戸時代に鎌倉でも殉教者が出た、そのことを伝えるような展示物を見ることができます。でそんな話をテレビ局の人にもちらっといたしましたけれども、あ、いや先生それはちょっとと断られました。それはそうだと思うのです。そして私も正直なところ、今がそういう時代でなくてよかったと思わないでもないのです。江戸時代だけじゃない、つい数十年前の戦争の時の教会の話を聞いても、果たして自分がその時代の牧師としてきちんと務まっただろうかと思わないでもないのです。けれども今はそういう時代ではない、むしろ教会にテレビ局が喜んで来てくれるような時代である。今は率直に言って、一方では 日本人は教会というものに対して好意的な思いを抱いてくれていると思います。そのことを無理に否定する必要はないと思います。鎌倉雪の下教会という集まりは別にこの鎌倉の町で決して警戒はされていないと思います。そのことは素直に感謝すべきだと思います。けれどもだからといって主イエスのために迫害されるということが今はもう昔話になってしまったとも思わないのです。家族の中で自分だけがただ一人キリスト者であるというようなところで、あるいは親戚や職場やご近所付き合いのような場所で、それは確かに戦時中や江戸時代のような目に見える迫害はなくなったかもしれないけれども、それだけに目に見えないさまざまな圧力もあると思います。この人に自分の信仰の話をしてもバカにされるだけだろうなと、そういう人と向かい合わなければならない経験を私どももどこかでしているはずなのです。そこで問わなければならないことは、これはもしかしたらもっと最初のところで問わなければならなかったかもしれません。そもそもなぜ主イエスのために迫害されるということが起こるのでしょうか。なぜそもそもそんなことがあり得るのでしょうか。端的に言って、この世界は主イエスを十字架につけるような世界でしかないからです。2000年前の特別悪い人たちが思いがけず主イエスを殺してしまったっていうんじゃない。2000年前に主イエスを十字架につけたその心は今もどこかに生き続けているものであります。だからその主イエスを信じて生きる者にも平穏無事であるということはありえない。端的に言ってそういうことになると思います。その主の十字架のことを忘れるわけにはいかないのであります。昨年の10月に全体集会で吉村和夫先生というキリスト品川教会の牧師をお招きしました。その時に多くの方がお買い求めくださったと思いますが、泉のほとりでという吉村先生の説教集があります。これは1月1日から12月31日まで1年間366日、1ページずつの短い説教を読むことができる一種の聖書日課の書物であります。366編の説教が収められているわけですが、大変興味深いことにその最初の1月1日、その日の説教はこのマタイによる福音書第5章10節以下を説くものでした。でそこで吉村先生はこういうことを言っておられます。この世の中でキリストこそ真理であるという生き方を貫いたとき、どうしても人々の無理解とぶつからざるを得ない。なぜ我々の信仰が理解してもらえないんだろうか。そういう経験を我々はするものだと。その時に我々は二つの誘惑に遭うであろうというのです。第一の誘惑は自分の信仰を隠したくなる誘惑です。摩擦が起こらないように、バカにされたくない、友人を失いたくない、家族との間に変なわだかまりを残したくない、だから自分の信仰を隠す。これはよくわかります。けれども面白いのはもう一つ第二の誘惑があるだろうと。自分の力で相手を納得させようとする、そういう誘惑があるっていうんです。立派な教会堂とか立派な活動、何でもいいんです。 いや素晴らしい教会ですねと、人々に言われたい、人々に言わせたい。鎌倉雪の下教会、素晴らしい教会ですね。そこに集まる人々も素晴らしいですね。そう言われたい。けれどもそれは誘惑だ。そこで言うのです。神が私どもに求めておられることは、信仰を隠すことでもないし、自分たちの素晴らしさを証明して見せることでもない。神は宣教の愚かさによって信じる人々を救おうとなさったと、そういうのです。信仰を隠すことも、また逆に自分たちの立派さを誇示することも、人々に救いをもたらす道ではない。神は人々に救いをもたらすために、宣教の愚かさによって信じる人々を救おうとお考えになった。私どももそこに立つほかないと、そういうのです。この宣教の愚かさという言葉は、コリントの信徒への手紙1、第1章に出てくる言葉です。神は私どもに宣教の使命を与えてくださった。この場合の宣教というのは、そのコリントの信徒への手紙1を読めばすぐに分かりますけれども、キリストの十字架以外何も語ろうとは思わないと、そういう意味での宣教です。でけれども、そこでこの宣教と、キリストの十字架を語るという宣教の技をパウロは、宣教という愚かな手段と、そのように呼ぶのです。イエス・キリストは十字架につけられてくださった。その十字架によって我々は救われたのだと語る我々の言葉は、愚かなものでしかない。ユダヤ人にとってはつまずき、ギリシア人にとっては愚かなものでしかないと、そういうのです。そう考えてまいりますと、いや、そもそも十字架につけられたキリストこそまさに愚か者であったということになるかもしれません。なぜ主イエスキリストは十字架につけられたのか。人々に嫌われたからでしかありません。もし主イエスが誰からも愛されるような救い主であったとしたら、30歳かそこらで十字架につけられるなどということは起こらなかったのであります。すべての人から愛され、幸せな老後を過ごされたに違いない。けれども事実はそうではなくて、人々はこのキリストイエスというお方を見たときに、どうしてもこの人を殺さなければならないと思いを定めたのであります。そのキリストの十字架こそ我々の救いだと語る我々の言葉もまた愚かなものでしかない。けれども私どもの立つべき場所はそこにしかない。そのキリストの十字架の愚かさを隠したり、あるいは逆に偽って立派なものに見せようとしたり、それはすべて誘惑でしかない。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いとパウロは申します。皆さんのお手元の手法に記されておりますように、来月9月4日の礼拝に大島重則先生を迎えて説教と、また礼拝の後に講演を聞きます。この大島重則先生のいわばライフワークは、私の見るところ2つあって、 一つは学生伝道です。キリスト者学生会という集まりの総主事という肩書きを持っておいでです。でもう一つは信仰の継承です。この信仰の継承というのはもちろん誰かが誰かに信仰を伝える、伝道する、宣教する、それはことごとく信仰を継承するということになるはずですが、ここでいう信仰の継承というのは特に典型的には親から子に、あるいは教会の中である世代から次の世代に信仰を継承していくということであります。でそこで一つ大島先生の著書を紹介させていただきたいと思います。一冊の著書は皆さんにもよく紹介してあると思いますが、若者と生きる教会と、そういう名前の書物があります。事務室の窓口でお買い求めになることができると思います。で実はもう一冊大島先生の著作がありまして、今日ようやく図書委員会にこれを置いてくれとようやく頼んで、ちょっとこれまでそのことを怠っていたのですが、おかんと僕の信仰継承という書物です。あの大阪弁ですね、おかんっていうのは、おかんと僕の信仰継承と。で要するに大島先生という方は直接的にはお母様から信仰を継承された、いわゆる2代目のクリスチャンです。ちなみに大島先生のお父さんの方はキリスト者ではない、そういうご家庭で育った先生の書物です。でこの書物の表紙の帯のところに内容の一部が紹介されています。大島先生のお父さんとお母さんが激しい夫婦喧嘩をしながら、教会に行っていないお父さんが、お前そんなんでよく教会に行ってるなと、おかんも負けじと、うちはなこんなんだから教会に行ってんねやと。そしたらお父さん喧嘩の真っ最中なのに思わず、なるほどと。でそういうところで大島先生もいつの間にか主イエスキリストを救い主と受け入れるようになっていった、信仰を継承されたと。大変具体的で分かりやすい書物だと思うのですが、しかしどうでしょうか。へえ、あなたキリスト者と、教会に行ってるのと、キーの目で見られたり、なんとなく距離を置かれたり、そういう経験を私どもの多くが持っていると思います。お前よくそんなんでクリスチャンとか言ってんなぁなどと面と向かってそしられることさえあるかもしれない。私どもが経験する迫害の姿というのは本当に一人一人全然違うものだと思います。本当に一人一人違う。そこですでに私どもも一人一人主のために迫害される生活を始めさせていただいています。そこには程度の高いも低いもありません。苦しみが大きいか小さいか、そんなことは問題になりません。問題はそういう時に私どもがどうするかということです。信仰を隠す必要はありません。あるいは自分の信仰を無理に立派に見せる必要もないのです。私はこんなんだから教会に行ってるんだ。信仰を隠すことも、あるいは自分の信仰を無理に立派に見せることも同じことの両面に過ぎません。何よりも主イエスというお方が、この方ご自身が人々に捨てられ十字架につけられた方であるということを忘れてはならないと思うのです。しかも私どもはこの十字架につけられたお方に事実愛されているのです。 そこに立つほかない。大島先生の同じ本に、その大島先生のお母さんのこんな言葉が紹介されていました。お母さんにはイエス様しかなかったのよ。そのことを隠す必要はないし、無理に立派に見せるなんてことも考えることもできません。私どもは十字架につけられたお方に事実愛されているのです。その事実の中に素直に立てばよい。私どもの伝道の技、宣教の技、信仰継承の技もこの主の十字架の愛の中に立つところからしか始まらないと私は信じます。けれどもそこで迫害を避けるわけにはいきません。もう一度申します。主が十字架につけられたことを、私どもはそういうお方に従っているのだということを忘れることはできないのです。しかし主イエスご自身好き好んで迫害を受けられたわけでもありません。むしろ十字架につけられる前には本当に打ちひしがれた姿を正直に弟子たちの前にあらわになさいました。十字架の上で、神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びさえなさったのです。けれどもその主イエスが自分を迫害する者のために祈り、身に覚えのないことで悪行を浴びせる人たちのために、父よどうぞこの人たちの罪を責めないでくださいと祈ってくださった。ああそうか、私はこのお方に愛されているのだ。私どももそのことを教えられたのです。ペトロの手紙1第2章23節にこういう言葉があります。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。一体なぜこの方は罵られても黙っておられるのだろうか。なぜこの方は苦しめられても人を脅さず、かえってその人たちのために祈ってくださったのだろうか。正しくお裁きになる方にお任せになりましたと言います。この地上で誰に報われることがなくても天を仰いでおられたのです。そして事実、天の父なる神はこの主イエス・キリストを死者の中から復活させられました。このお方に出会って私どもは神が本当に生きておられることを知りました。そして私どもも同じ場所に立つことが求められていると思うのです。私どもが迫害に耐えることができるように、主イエスは最後に12節でこういう励ましの言葉を語っておられます。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがあると。もしかするとここで少し疑問が生まれるかもしれません。報いを求めて主に従うなどというのは動機が不純ではないか。けれども主イエスというお方はむしろいつでも必ず神があなたに報いてくださるということを語り続けたお方であると思います。もちろんその報いというのは天の報いです。このマタイによる福音書第6章に進みますと、主イエスはそこで隠れたままで施しをすることや 隠れた部屋で祈ることについてお語りになりました。そこでも私どもに対して、一体あなたは誰の報いを求めているのかと問うておられるのです。人に褒められたくてやっているのか、それとも神に喜ばれるためにやっているのか。私どもの神を信じる信仰生活というのは、神を本気で相手にする信仰生活です。神に喜んでいただくことを目標に生きることです。むしろその姿勢が崩れるときに、私どもの生活もまた崩れるのだと思います。私どもはいつも心の深いところで、実は自分がどのように報いられているかということをいつも問うているものだと思います。自分は損したか得したか、自分は幸せか不幸せか。こういうことは人には知られたくないことですけれども、そういうところがあると思います。人を愛するという時にも、それはやっぱり労苦を伴うものです。自分が苦労しなくていい、その範囲でなら人を愛するというのは最初から愛でも何でもないけれども、そういう時に、自分がこんなに苦労したのにお礼の一つも返ってこないということに、案外私どもは素直に耐えることができないと思います。けれども、私どもが十字架の主に出会った時、そこで教えられたことは、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。必ず神は報いてくださる。正しくお裁きになる方が本当に生きておられるのだ。そのことを知らないと、私どもの愛は本物にならないのだと思います。主が教えられたように、敵を愛し迫害する者のために祈ることもできないのであります。けれども、神が本当に生きておられるのだということを知るときに、私どもは損得勘定から解き放たれた、まことに堂々たる生き方を与えていただくことができるのであります。そのために建てられているこの教会であります。ここにこの教会を建てていてくださる主の志をもう一度受け止め直したいと思うのです。主イエスキリストのために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、人々もまた問うかもしれません。なぜあの人はそこで耐えているのだろうか。あの人には神が報いてくださるのだ、神は生きておられるのだ、そのことを私どもの存在が証しさせていただけるのかもしれないのです。私どもは主の愛を映す器として用いられる、主のお蘇りの命さえ証しすることが許されているのです。お祈りをいたします。どうぞ今、確かな思いで天を仰がせてください。あなたが生きておられることを知り、恐れから解き放ってください。今から家路につきます。さまざまな隣人のところに使わされていきます。けれども、いつどこにあっても、主イエスよ、 私どもの救い主はあなただけです。どうかその事実の中にいつもまっすぐに立たせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。